熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう間もなく10月を迎える頃なんですけれども、はい、長営さんは毎年この時期研修をね、はい、行っているんですね。
そうですね。
しかもアメリカへ行かれているということで、はい、今年は9月の20日過ぎから、はい、まあ、ちょっと前までね、はい、行かれていたということなんですが、はい、局長どこに行ってるんですか？
あのアメリカのですね、あのポートランドっていうオレゴン州なのかな、
はい、
ポートランドっていうところにですね、うんうん、あの行くんですけどね、うんうん、向こう の, あの全米のですね、そういう不動産の協会があるんですけど、そこへ行ってですね、うん、まあ、いろんな賃貸物件を見に回ったりとかしてるんですけどね、
あのもうかれこれ120名近くの方が今まで参加をされて、
そうですね、もうかなり行ってますね。
どうですか、で成果感じますか？やっぱり
まあどうなんよね10名ずつ毎年行かしますので
1週間ぐらい
なのかしら。1週間ぐらいですね。
で滞在して向こうの賃貸の仕組みなんかも、
そうですね、で向こうの業者さんと、まあ、いろんなコミュニケーションも図ってですね、まあ、勉強にね多少なればなというふうに思いますけどね。
まあでもかなり刺激を受けてくるんじゃないですかね、
う
ん、
あのアメリカのアメリカって結構はっきりしてるんですね、うん、家賃払わなかったら出なさいっていう、うん、日本は制度自由っていうね、そのどうしても事情その出るまでいろんなですね、うん、ものをクリアしないと出るっていうことを決定できないけど、向こう早いんですよ、
はい、
もう1ヶ月家賃遅れたらもう出なさい、
うん、
で向こうだけで文句言うたら警察が来るんです、
うん、
出てください、
はい、
だからそういった意味でアメリカのねはっきりした形を見てこいと、うん、いうことで、まあ、あと管理の仕方とか、まあ、入居の準備とかね、いろんなこともありますから、まあ、将来はですね逆にアメリカの人が日本へ研修してもらえるぐらいやってほしいなと。
でももうかれこれこの研修21年続いてらっしゃると。塾長はいろいろ決められたら長くきっちり続けられているすごく印象があって、うん、この研修もそうですけれども、うん、やっぱりこう20年以上ね続けてくるってすごいなと思うんですよ。
うん、まあまあ、これはね、まあ、費用もかかりますけどね、うん、費用の問題一号でやっぱり会社っていうのは人でね持ってますから、やっぱ人を育てていくっていうことにね、まあ、あまりお金を惜しまないように
、
人に投下する。
なるほど。さあ、そして続いていると言いましたら、なんとこのラジオ400回目を今日迎えたんです。
ね、400回もね、
2010年からこの番組スタートしまして、ねね、400回放送ということで、
うん、
早いですね。7年以上続きました。
そうね、もうほんまにあっという間にね、
ね、塾長21年は続けてくださいね、このラジオ。
まあ、まあ生きてる、まあ、限りね、まあ、できたらやりたいなと思いますけど、
お仕事引退された後もこう毎週来てこんな朝刊読んで
何よまあまあできるだけ続けたいと思いますけど、まだちょっと分かりません。体力的なもんがありますから。
いやもうおしゃべり健在で、
え、口だけ出しちゃって何言ってんね
そんなこと言ってないですよ。でもね、まあ、これも一重にリスナーの皆さんも聞いてくださってのことありますから、まあ、
皆さん方に何かプラスになるようなことがあれば、ね、もう頑張りたいと思います。
うん、これからもまずは500回に向けて、はい、リスナーの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りします。
お部屋探しは超営。
これ引っ越
越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月決
人体塾
超A やん。超A通信。このコーナーでは超A のさまざまな超A話をお送りいたします。京都でも年々外国人観光客が増加して、宿泊施設の数が追いつかなくなって民泊の重要性も高まってきています。民泊についてはこの番組でもたびたび取り上げています。以前も民泊の協会を立ち上げたという話をしましたが、今回は塾長につい先日設立されました京都会員宿所民泊協会についてお話をお伺いしていきたいと思います。塾長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前の放送でもね、ちょっと新聞に載ってたという話で取り上げたんですけれども、はい、まずは京都会員宿泊民泊協会設立の経緯からお願いします。
この協会についてはですね、まあ話はだいぶ前からあったんですけどね、実は京都市さんの方ですね、方へ、まあ、我々業者の門が3人ほどですねお伺いして、
はい、
でこの民泊新法っていうのは今年の6月に、まあ、国会通ったんですけども、1年以内の施行なんですね、
はい、
だから来年の6月にはもう施行しなければならないということですね。民泊そのものはですね、まだ今できないんですね、ただしそれに向かってですね、やっぱり業者が何かやっていこうということで、まあ、京都市の方を寄せていただいて、門川市長も一緒にですね、それから観光課の方も言われて、話をしていると、こういう協会を作ろうと、
はい、
ほんで、京都へですね多くの海外の方が来られるんで、そういった方がですね安心して泊まれるような、ホテルがもうホテルで今日明日は経ちませんからね、3年ぐらいかかりますので、
はい、
そういった宿泊者を泊まれるような今たまたま空いてるですね、マンションを活用しようと。で集まったのはですね、現在会員宿所をやってる業者さんなんですね、それが7名ですね、で、来年の6月なんで、多分想定としたら来年の3月頃から受付を多分始めるかなと、それまでにですね、あらかた民泊とはこういうもんやと、こういうにしましょうというようなですね、申し合わせしたような研修会をやっていきたいと、それで、京都へ来られた方にですね、あ、京都でいいとこやなと、もう一回行きようかなと、SNS でこの拡散しますから、
はい、
そういった方がたくさん来ていただくということが非常に大事やと思うということで、協会本を作ろうという話に至りましてですね、もう早速8月に設立しまして、
はい、
順次申し込み者を受けている状態ですね。
なるほど、
はい、
京都、民泊ね、需要すごくあると思うんですけれども、現在その問題点というのはどういうところにあるんですかね。
宿泊施設がやっぱ少ないということですね。ということは溢れた方が住むとこ泊まるとこないんで、
はい、
どうしても一般のですね、違法民泊が増えてくると。
実際に違法民泊は結構あるんです
か。結構あるんですね。で、結局それは近所トラブルを、例えば集まって、特にスーツケースガラガラ持って歩くというね、それとやっぱり旅に出るとですね、開放的になりますから、
はい、
ワイワイ騒いでするとですね、特にやっぱり一般のその分譲マンション等はですね、皆お住みの方いらっしゃいますから、そこに問題を挙げるということですね。海外の方が日本で分譲マンションを買ってそれを民泊に使っているケースもあるんですね。
へ
え、いろんなケースが、その民家を使ったりとかね、いろんなことをやってるわけですよ。そのトラブルができるだけないようにね。で、そこでトラブルが起きるとですね、例えばゴミとか騒音とかトラブルが起きると、誰かが注意すると、それによってですね、なんか観光された方がいい思い出を残さずに帰ってしまうと、これは良くないと。だから記事としてはある程度のルールを持ってですね、観光客を迎えようというふうにしたいなと。
京都は多そうですね。古民家を買ってそうやってやってみたりとか、需要もありそうですね。
そうですね。京都の方やなしに、多分遠くからですね、東京とかですね、あちらの方が京都の古民家を買って改装して貸すとかね、そういうのをやってるみたいですよ。だからそういうところはきちっとした会員宿所の許可を持ってやってますから。だけど民泊の場合は一般の 得を使うんでね、まあ、年間180人というかあの規定はありますけどね、まあ、それにのっとって、まあ、うまくですね皆さんが理解して海外のインバウンドの皆さん方の旅行が楽しかったなと言ってもらえるようなルール作りをして進めていこうと、いうことで、まあ、設立をねさせていただいたんですけど、はい、
具体的に協会の中身なんですけれども、はい、まあ、活動も含めてどんなあのメリット権利が出てくるんでしょうか。
まあ、最初はですね、うん、そういういろんな研修が多分数ヶ月に1回ずつやっていこうと、うん、で、まあ、こういう問題点があるからこういうふうに改装しましょうとかね、うん、まあ、特に騒音ゴミですね、はい、そういったものをどうしましょうとか、うんうん、そういったことの研修をですねやっぱりやっていきたいなというふうに思います、うん、で、こう違法民泊で何でもええっていうのはダメなんで、うん、ある一定の規定の中でですねきちっとやっていくのが大事でしょそれは、うんうん、
確かに、
うん、だからそういうことを、まあ、これから法律ってね、まあ、あの一応あの法律は国会を通りましたけど細かいところも決まってないんですよ。
うん、
で細かいところが決まって、ね、そこからパブリックコメントというのをちゃんと出すのでこれでいいですか、うん、っていう、うんうん、でその皆さん飲んでいただいてそれに対してみんな意見を言うと、
うん、
でそれで順次順次ですね出来上がってくるんですね、うん、まあ、それが多分うん、来年今年から来年の3月頃には大体仕上がるのちゃうかなと、うん、それから登録ですからね、
はい、
登録をしますから、まあ、それからスタートなん でスタートそんな、まあ、おそらくですね来年の6月最低ギリギリなのちゃうかなという想定はしてますけどね、
うん、でも各地でそういう協会できてきそうですねということはね。
そうですね、まあ、京都が多分日本でですね初めてぐらいじゃないかな。
あ、そうですか、
やっぱり、なんやかんや言うてもですね、うん、京都多いですからね海外から、
うん、と思いますよ、
まあ、多分街中を歩かれてですね外国の方がたくさん、ね、やるんで、うん、この喫茶店入ってもですね、うん、あのウェイターとかウェイターの人がですね、うん、英語喋りますからね。
なんかこう日本の方ってね割とホテルに泊まる方多いと思うんですけど外国の方って結構長期滞在される方多いじゃないですか。
そうです ね,
ねだから
観光する方もですねピンキリなんですね、まあ、それは VIP の人は VIP、まあ、京都の有名なところです、まあ、普通の家庭はこういうところ行こうとか、まあ、ちょっとお金は少ないけども海外をねバックパッカーみたいな運用してる人もいますので、まあ、そういった方がですね京都来られて広くですね、対象者を広げて泊まってもらうと、うん、だから、うん、あの旅館業界とかとはまた別なんですね、
うん、
対象者が全然違いますから、うん、まあ、そういった方がむちゃくちゃならないよね、
うん、
ちゃんとあよかったなって言うてもらったら家帰って喋りますやん、
うん、また SNS でね投稿してすぐに広まりますから
喋りますよ。ほんなら、まあ、うん、そこの家庭とか友達とか、うん、それと特に今はですね、まあ、京都欧米人の方多いですけど、まあ、あの東南アジアの方結構来られてるんでやっぱ生活レベルがですね、うん、やっぱりだんだんだんだん上がってきてますから、うん、となるとどうしても旅行にね、うん、みんな仕事していくんで、うん、ただ来ておられても宿泊するとこがないっていうのはね、うん、これが問題なんでね、うん、
確かに。
そしたら今たまたま空いてるですね賃貸マンション空いてるとこをうまく活用して賃貸もを使っていこうと。ただ分譲の場合はですね分譲はやっぱ規則がありますから、うん、それを規定がダメやっていうことはこれは無理です、
うん、
だけど一般の賃貸マンションは活用できますから、ただし今入っている人とのトラブルできるだけないようにうまくやっていけばいいなと思います。
でもねそういうところさえきっちりしてればかなり安心安全レベルも高い状態で宿泊していただくことも可能じゃないですか。そうです
ね、あのね、うん、ホテルの場合はですねあの食べるところが必要なんですね、
うん、
外食所は必要ないです。でその民泊も必要ないんですよ、うん、ということはね朝の朝食は近所の喫茶店とかレストランで食べるんですよ、
うん、もう得意分野じゃないですか。
いやだから、ね、それを泊まっていただくことによって周りのですね商売人さんも活性化になるという意味ではね、
うん、
まあいいんじゃないかなと僕思いますけど、うんうん、
またね塾長のノウハウがいきますね。
そうやね、だからそういうのをね大いに活用してやっぱり京都でねそれ良かったなと思ってもらえるようなこう民泊ができたらいいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます、ちなみにこの協会に入りたいという方もお問い合わせがたくさん来てるという話もさっきちょっとお伺いしましたけれども、
はい、
どうすればいいんでしょうか。どんな方が入れるんですか。
今はですねホームページありますので、今40社ぐらいですね来てるんですね、
うん、でもそんなに、
まあはい、できたら100 200ぐらいでスタートしたいなと思うんで、まだ余裕がありますので、どんどんですね、将来例えば自分でそういう民泊の業としてやっていく必要も、それはそれでいいと思う。例えばマンション借りてちゃんと了解を得てそこでやろうとかね、空いてる自分のところの部屋をうまく活用するとか、そういうことを考えていただいてですね、ホームページを見ていただいたら申し込みのちゃんと作ってますので、はい、申し込みをしてください。会費もですね、まあ、入会金が今年中やったら1万円、年会費1万円です。
安い。
12月過ぎるとですねちょっと入会金2万円になります。
高くなるんですか、は
い、
じゃあ今のうち。
だから今のうちに申し込みいただいたら、会員になっていただきます。
それまだ部屋がなくてもいいんですか。
いやだから来年やから、施工は来年の、民泊だけは来年の6月やから、うんうん、6月までに施工になりますから、はい、だから今なくても、ここをやろうとかね思う人はですね、今から勉強していただいて、うんうん、まあ、もちろんできたらですね多少の言葉も勉強するとかね、
あ、まあ、
そういう
用語、ね、
そういう喋るの専門にやってるね、とこもあるんです、だからあんまり心配せずに、
研修もねこういうとこに入ったらできるということ です。
お仕事をしてやっていただいた、
は
い、
詳しくはホームページの方でご確認いただければと思います。登録もホームページからできるということですよね、はい、京都簡易宿泊民泊協会でホームページヒットするそうです。今週は塾長に設立されたばかりの京都簡易宿所民泊協会についてお話を伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はワニマのですね、ともにお願いします。
それではどうぞ。お部屋探
しはちょい。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しはちょ
い。月決
賃貸塾
超エイヤ賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超エイヤン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エイの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便りはこちらの方です。以前から月1くらいで出たので駆除のために噴煙剤などを置いています。これゴキブリの話ですね。それまでは台所でしか見なかったのに寝室に出ました。最悪です。市販で買えるゴキブリ全滅のいい商品はないでしょうか。賃貸なので遠慮していました。角部屋で隣が空いている今、賃貸でも炊いても問題はないのでしょうか、というゴキブリ問題です。
今はそうやけど、なんか煙の出んやつもあるでしょ。いいんじゃないですか、それは。
あ、じゃあ全然賃貸でも、まあ、いわゆる噴煙剤みたいな、こうなんかこう。
そうやね、結構なんか目減りしてやったのとかも昔あったけどね、煙の時でも。
これ個人でやる。
そうやね、個人で、ね、
管理会社に言ったところで、
管理会社で部屋の中までは言われると、ゴキブリに文句言ってくれた。
最近でもあんまり見なくなったと思いません？
そうやね、結構そういうなんか薬とかそういうやつができてるから、
ね、何ていうから
かしら。昔飛んどったけどな。
え、
パタパタとゴキブリで飛んどったやん。あれ虫やろ、バーッ飛ぶやろ、バーッ飛んできとったやん。
そうですよ、もうね、ゴキブリとカメムシだけは困る。本当に
カメムシはもう服につっきょうから、洗濯物
臭いからね、あれは。でカメムシもね、だんだん大きくなってきたんですよ最近。
あ、そう。
そうなんですよ、これ結構みんなあれですよ、奥さんたち困ってますよ多分。わかんないけど、うちの近くはカメムシがすごく大きくなってきていて、田舎かもしれないで。
栄養がええねんな。
なのかな。いや、なんかね、にあのウイルスと一緒でやっぱり昆虫も進化してくるんだなと思って。
そう、まあ、そうかもしれない。
昆虫ですよねあれね。多分もう
ちょっと匂いきついね。あれなんとも言えん匂いやね。
臭い。
パクチー似てるんちゃう？
これ。あ、いや、パクチーが起こるかもしれないけど、でもちょっと似てるとも言えるから。
そやろ。そやから俺パクチー苦手なんや。
でもそうやって考えたらゴキブリさんは特にこう悪さしないじゃん。匂い面でもこうあまり迷惑かけないのに。
うん、そやけど攻撃的にバーッ飛んできたらびっくりするで。
まあ、でもゴキブリに関しては、まあ、市販のものでも大丈夫という噴煙剤使ってください、はい、という話でした、はいはい、それでは塾長、はい、今週のツボです。
いやいや、まあ、今言うてもで使ってください。何それもうさっき言わんといて。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をフェアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。超英さんからのお知らせなんですが、今日は管理本部マネージャー奥野正弘さん、そして中島由香さんにここでご登場いただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは奥野さんといえばeeガレージということで、eガレージのお知らせからいきましょうか。
はい、eガレージのですね、新プランの方が誕生しました。システム利用料初回のみ5000円のお支払いで、ご利用可能となりました。こちらの方看板なしプランにはなりますが、ぜひご利用ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、こちらの方に連絡いただくか、インターネットでですね eガレージと検索していただきましたら専用のホームページが出ますので、こちらからお申し込みください。よろしくお願いします。
はい、看板なしで言ったらもう5000円で出てしまう、はい、ということで、はい、ぜひ駐車場お持ちの方は eガレージ検索してみてください。は
い、お願いいたします。
さあ続いてはタッチで楽ちん超英案です。
はい、タッチで楽ちん超英案、平田部長よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、仲介手数料無料。
タッチで楽ちん超英案、ゼストお池、桃テラス、カナート楽北、泉谷高野店、イオンモール京都、イオンモール京都5条、ラクト山品、イオン洛南店、イオンモール京都桂川に設置しております。お近くの方はぜひご利用ください。続いては年末チャポン宝くじお話なんですけれども、今年は総額、当選総額が1000万円になっております。まあ、お知らせが、ね、いろいろあるんですが、中島さんからマラソン大会、
はいはい、
マラソン大会、
イベントですね。
マラソンイベントお知らせお願いします。
はい、森脇健児さんと走るランニングイベントの締め切りがいよいよ9月30日に迫っています。決心有効なので、急いでご応募ください。当選者の方には10月の上旬くらいに、はがきをお送りさせていただきます。
はい、明日までですね、すなわち、はい、当日決心有効ということですので、は
い、ギリギリ間に合います。
はい、ぜひ参加したいという方は早めにお願いします。この間もねちょっと聞いたんですけれども、どれぐらいの実力が必要なんですかなんてお問い合わせがあるということで、はい、中島さんちょっとまとめていただけますか。
はい、本格的に走るようなイベントではなくて、森脇健児さんと一緒に、楽しく、走るコツを教えてもらいながら、少し走ってストレッチしてっていう風なのを繰り返すようなイベントですので、お子様でも女性の方でも普段ランニングをされない方でも問題なく参加していただけるようなイベントになっています。
はい、ということですので、体力そしてマラソン慣れてないという方でもね、はい、大丈夫ということですので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。よろしくお願いいたします。そして超英さんにやってほしい企画も大募集しています。こんな企画あったらいいな、あんなサービスあったらいいな、ぜひお寄せください。そして塾長にね、 お悩み相談も募集しておりますので、合わせてお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん。お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りしました。